Let's open the door to the future. Hello world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
この企画は様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は翔野と
河原谷と
平田と
市谷です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は、マナー講師という職業について教えていただきます。ゲストは株式会社トゥルースでマナー講師をされている金城彩さんです。よろしくお願いいたします。
金城です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter.
はい、それでは早速金城さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、
まずマナー講師という職業なんですけれども、はい、実際にどのようなことを、されて誰にどういうことを伝えられているのかっていうところから教えていただきたいんですけれども、
はい、
はい、
今私がですね所属している会社は株式会社トゥルースといって、ここは研修会社なんですね、はい、研修を主に、になっている会社なんですけれども、そこで、講師としてご契約させていただいて、
はい、
で仕事自体は企業様向けの、例えば今の時期多い新入社員研修、
はい、
今年フレッシュマンの方にですね、
はい、
新入社員研修、ビジネスマナーとはどういうものなのかとか、
はい、
あと会社ってこういうことを求めてるんだよとか、はい、こういうことをしちゃいけないこととか、した方がいいことで、新人とはこういうものだとか、上司とはこういうものだっていうものを教えて差し上げたりとか、はい、あとはそうですね、この株式会社トゥルースの代表がですね、
はい、
去年日本マナー OJT インストラクター協会という社団法人を立ち上げまして、
はい、
マナー OJT インストラクターっていう資格を作りましてですね、私もそこの、はい、シニアインストラクターなんですけども、
はいはい、
OJT オンザジョブトレーニングって言って、現場で実際働いていらっしゃる、例えばそうだな、ファミリーレストランとか、
はい、
百貨店さんとかで、現場にこう売り場の人に立っていらっしゃる方と同じ制服を着て、
で、そうなんですか、
同じように売り場に立って、でその方たちに、
はい、
じゃあ今お客さんこんなの選んでらっしゃるから声かけに行ってとか、
はい、
こんな風に声かけに行ってとか、
はい、
あとドアが開いたらチリンってなったら、まず真っ先にいらっしゃいませって笑顔で声かけてねとかって言って、オンザジョブトレーニングで一緒にマナーを教えていったりとか、
はい、
そういう部分をお伝えさせていただいてるですとか、あとは学生さん向けですね、皆さんのような、
はい、
学生さん向けにマナーであったりですとか、あとコミュニケーションの大切さとか、はい、私昨日も和歌山の方の大学でその講座させていただいてたんですけれども、
はい、
マナーであったりとかコミュニケーションの大切さっていうのをお伝えするようなお仕事が主に、はい、メインとしてやらせていただいてるお仕事ですね。
マナーって言ったら、その私のイメージなんですけど、ビジネスマナーであったり、ちょっと固まったイメージを持ったり、そういうわけではなく、
ね、
広く教えられているっていうことなんですか。
そうですね、マナーって結構、
はい、
そうですね、今おっしゃっていただいたみたいに固いイメージがあったりとか、
はい、
こうしなきゃいけない、
はい、
肩にはまった感じっていうのをイメージで持たれてる方すごく多いんですけども、実はそうじゃなくて、マナーの基本っていうのは自分が相手を思いやる、その思いやりの心、
はい、
私がすごく皆さんのことを大事だなと思っているのを形として表すのがマナーなんですよっていうのがもう大前提として、基本的にマナー講師と言われる人が伝えるのはここをまず基本として伝えるんですね、
はい、
だから例えばお食事のマナー、ナイフとフォーク持って、ね、
はい、
力使わなきゃいけないんだよねみたいなところ、
緊張するんです
よ。それもでもあくまでルールとして決まってる部分ではあります。でも 本来お食事の時のマナーって一緒にいる人とお食事を楽しみながら相手に不快感を与えないためにそういう手順でカチャカチャ音させないとか口の中物入ってるのに喋らないとかそういうところは相手を不快にさせないためにするのがマナーですよっていうところなのでそういうところの大事さを教えてお伝えさせていただいているようなそっちがメインですね
ね、そうなんです。今ちょっとイメージがガラッと変わりました。
良かったです。
はい、すいません。あとですね、まあ、お仕事を教えられてるということで、どのようなスケジュールで教えられているのかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけども。
そうですね。ほぼフリーランスの形で、はい、株式会社トゥルースの方からここに行ってください。こういうお仕事でこんな依頼が来てますっていう形でいただいた時には、はい、まあ、まず事前に打ち合わせを行かせていただいて、はい、それがまあ。先様との予定を合わせて何月何日の何時からで合わせていただいてでこういう内容 の,、
はい、
こういう資料でやらせていただきますっていう打ち合わせを、まあ、事前に済ませてでその後じゃあ何日から始めましょうっていうのが決まれば、はい、じゃあその日にもうそこの現場に直接行ってですねでそこで始めましてから始まって
で皆さん
そうですね一人で行って、
はい、
でまあ大体基本的に座学が中心になってくるものであれば、はい、90分が一コマとしてあるので、はい、で90分を目安にこういうまあ、さっき言ったマナーの基本ってこういうことですよとか、
はい、
じゃあ第一印象ってすごく大事ですよねとかいう話を延々こう90分の中でここからここまでっていうのをやってでそれをじゃあそうですね、1回単発で終わるところもありますし、
はい、
2日間3日間とかっていう形で、はい、続けさせていただく段階を経て ステップアップの分でやっていったりとかっていうのもあるので、
はい、
バラバラではあるんですけどもお仕事がだから、はい、この日に決まってあるっていうのもありますしもうない時は1週間からとなかったりとかっていうのもあります、
はい、企業さんと打ち合わせをして進めていくっていうこと
ですね。
ありがとうございます。
はい、では次にその職業に就こうと思ったきっかけっていうのを。
はい、ですね、きっかけっていうのが今から私そうですね5年ぐらい前にもともとその前のお仕事がですね客室乗務員の仕事をしておりまして、はい、でお空飛んでたんですね。でお空飛んでた後にちょっと体を壊してお空飛ぶのやめちゃったんですけどもその後いろいろちょっと転職を繰り返して、まあ、エステ社員やったりとかそうなんですよ、まだガラッと違うんですエステ社員やったりとか、はい、そうだなコールセンターでね電話の受電とか発信とか、はい、ああいうのをこう主にやってみたり派遣社員でね、
はい、
こうそれこそ百貨店さんの売り場に立ってたりとか、
はい、
主にサービス業を中心に転職を結構転々と繰り返してたんですね、
はい、
でその中でちょっとこの時30歳をこう境にですね、
はい、
私でも一体何がしたんやろうってちょっと思ってたことがあって、
はい、
でその時にこうふと見た求人広告にですね、
はい、
エアライン科講師募集っていうのがあったんですね、専門学校の。で、おっとと思ってこれは自分の今までの経験も活かせるし、でかつて自分がねなりたくてなった職業だったし、
はい、
それを憧れてる子たちに教えてあげられる仕事があるんだったらぜひやってみたいと思って、それがきっかけで、で専門学校のエアライン科の担任の先生になったんですね。でその担任の先生になったのがきっかけで、でそこでまあね、自分たちかつての私と同じような子たちがね、スチュワーデスさんになりたいとか空港で働きたい、ホテルとか観光業界で働きたいってこう目をキラキラさせてる子たちがですね、
はい、
たくさんいるところに入っていて、でそれで教えるっていう立場に初めて立ったんですね。
初めてですか。
その時にね、で初めて立った時に、あ、でも今から社会に出ていく子たちに中途半端でいい加減なことを教えられないなと思って、で意外と自分が今まで常識だったりマナーでこれが正しいと思ってたことがちょっとずれてたりとかしたんですね。その業界でしか通用しない常識だったりとか当たり前だったりとかしたので、これはまずいと思う。でいい加減なこと教えられないわと思って、きちんと自分も勉強し直した上で伝えていこうと思って、で今の株式会社トゥルースが主催してるマナーのインストラクターコースっていうのがあるんですね。そのインストラクターコースにこう頼もうって言って門を叩いて、私もインストラクターとして一発のものになりたいですって言って習いに行って、
はい、
でそれからですね、 でそのさっき言ったマナーって思いやりの心を形にして表すものだっていうふうに伝えた時に、
はい、
すごくあのこれやりがいがある仕事だなと思って、そこからこうあこの仕事一本でやっていけるようになりたいって30歳ぐらいの頃に思ったんですね。はい、
ではそのマナー講師になるための必要な資格というのは他にはありますか？はい、
そうですね、あのさっきも言ったように特にこうなんだろう、これっていう資格ってマナー講師ってないんですね。でもあのそれぞれ あのいろんな団体さんが出してるマナーインストラクター資格だったりとか、マナープロトコル検定とかそういう検定とかはあるんですね。何級とかっていう、でそういうのもあって、あのそれを取られるのも一つ手だとも思うんですけれども、特に必要な資格っていうのはないんです。ただやっぱり教え人にね、教える彼にはきちんとした知識と、でその教えるテクニック、自分が知ってることを知ってるままこう伝えるのと、こう知ってることをきちんと教えるっていうのってまたちょっと違うテクニックが必要だったりするんですよね。どういうところにポイントを置いて お伝えしなきゃいけないかとか、どういう見せ方をしなきゃいけないかとかっていうところがあったりとかするので、その辺はまあおのおの学ばれたりとかっていうのは必要かなと思いますね。でそういうあの認定資格さん団体が出されているのを取られるのも一つの手段だとは思います。
そうなんですね。あ、はい、それではそうです、ね、次の質問で なんですけれども、
はい、
さまざまなお仕事をご経験なさってきた上で、まあ、この今のインストラクターというお仕事をなさってるわけなんですけれども、はい、仕事のやりがいについて少々お伺いしていきたいなと思いたいんですけれども、
はい、
特にそのお仕事をなされてる上で、あ、この仕事をやっててやっぱりこの仕事はこういう喜びはまあこのインストラクターでしか味わえないだろうなって言ったようなやりがいであったり、はい、
そうですね、あのやっぱり皆さんさっきもおっしゃったみたいにマナーってすごく堅苦しいイメージを持つんですよね。
すみません。
いやもうそれ普通なんですよ。
正直だよ。
本当にありがとうございます、あの分かりやすい反応です。なんですけれども、そうじゃないよってお伝えをした上で、でなおかつこういうことを大事にしましょうねっていうのを研修の中でお伝えしていくんですよね。はい、そしたら一番最初そのねマナーの先生が来る、うわ何やらされてるみたいなガチガチで緊張して、はい、もう、ま、すごい待ち構えてる状態でね、構えてる、ま、学生さんだったりとか、ね、会社の方だったりとか企業の方だったりとかっていらっしゃるんですけども、はい、で私がこんな風な感じでねざっくばらんにマナーってこうなんですよ、ああなんですよっていう話をどんどん進めていく中で、こう皆さんだんだんおおそんなんでいいんだみたいなで緊張もほぐれて目の色が変わってくるんですよね。で笑顔レッスンとかするんですよ。
あ、そうなんです
か。やっぱりムスッとした顔よりも笑顔で接してもらった方が人って嬉しいじゃないですか。
です
ね、うん、だからその笑顔の練習しましょうとかって言ってこうレッスンをしていくと、こう今までみんなみたいな感じですっごい固く緊張した顔がほぐれてやっぱ笑顔になっていって行ったりですとか、初めの時は、まあ、学生さんなんか特にシャイな方が多かったですけどね、
おはようございますとか
って入ってきてご挨拶する人が終わってから帰られる時にありがとうございましたって言ってすごく生き生きして帰っていかれることとか、そういう姿を見るとあやってよかったかなって思う瞬間です、ね、
まさにその人の変わっていく様子を
そうそう目の当たりにできるのです
ごい変化ですね。
そうです、
90分とかでですね、
そうですね、一コマやってこうその代わりすごい詰め込みますけど、90分1回完結型だとものすごい詰め込むんですけどその時にやっぱり響いてくれた人はやっぱりね、こうあじゃあ明日からきちんとやりますとかお辞儀とかもペコーみたいな感じですごくきっちりやってくれたりとかすると、はい、あ頑張ってねってすごく思いますしね、嬉しい瞬間ではありますね。
ああそうですね、
はい、
そのまあ、90分のマナー講座ですかね僕らも一回受けてみたけど
ぜひいろんなところでやってるので、はい、受けてみていただきたいなと思います。
そこでやっぱり、まあ、他にもなんか夢みたいな話とかっていうのは
あ、
はい、まあ、やりがいからつながる、まあ、こうなってほしいとかいうものがもしあったら聞いてみたいんですけど、
そうですね、はい、あのやっぱりさっき言ったみたいにマナーって堅苦しいものじゃないんだって気づいて、であこうすることで自分もそういうことができる立場に簡単になれるものなんですよね、マナーを身につけるって。
そうなんですね、はい、
なのでその思いやりの心を形にする、あ、それがマナーなんだって分かっていれば、あの、ね、それこそ震災の時に CM でたくさん流れた時にいっぱい目にしたと思うんだけど、あの電車の席を譲れなくてあってなってる子が、ね、席譲ってるのを見て、それも、ね、やっぱりあれもマナーなんですよね。すっと席が譲れるようになるとかって、ああいうのがやっぱりみんなが広がっていけば、その意識がね変わっていくことで行動が変わるじゃないですか。意識が変われば、今まで無意識で何も考えてなかったことが意識する、意識が変わると今度自分の行動が変わるんです。で行動が変わると環境が変わるんですよね、周りのね。その環境が変わっていくのがすごく目の当たりにできることなので、私はそれを自分発信で、私がきっかけになってそういう人が増えていくことがすごく嬉しいので、どんどんどんどんこうそういう人が増えていくためにきっかけ作りをどんどんしていきたいなとは思うんです。で最終的な目標は、私みたいな今やってる仕事が廃業することです。だってみんながマナー身につけば、私みたいな今の仕事って必要なくなるでしょ。
そうですね、
うん、だからみんながマナーが身について、そんなのもう当たり前だし今更習わなくても大丈夫っていう人がこれね、天狗じゃなくて、はい、本当に素直に謙虚な気持ちでもう大丈夫みんなってなった時に廃業できるじゃないですか、うん、違う仕事できるようになるじゃないですかまた別の、そうそうそう、とか海外に行ったりとかできるじゃないですか日本はもう大丈夫みたいな、海外まだここ分かってないし、おもてなしの心とか知らないしとかあったら、ね、そういうまた違う展開ができるので、今の時点でこう国内で廃業できるのが夢ですね。
あいやそこもね、思いやりですね、本当に、
はい、ね、こう何かいざこざってやっぱりね、思いやりの欠如だったりとかしちゃうんで、平和に貢献できる、あれすごいちょっと大きなこと言ってる
大事なところですね、
はい、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、ここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。ひとりルームさんで、今日はいつもよりゆっくり帰ろうです。どうぞ。
一日終わりそうだね、オレンジのぬくもりまた見れずに、今日もせっせと何かに追われながら、またお月様に、こんばんは。こんな時にはたくなって、いつもよりも少しだけ。
はい、それではここからもう少しちょっと深くちょっと掘り下げて聞いていきたいと思うんですけど、その仕事をされてる上での苦労話であったり、はい、そのびっくりしたことについてちょっと聞きたいんですけど。
そうですね、はい、苦労話っていうと、その最初、はい、一番最初が専門学校の、先生だったので、はい、学生さんね、19、20歳の子たちとかを、はい、ピチピチピチピチの本当に、ね、いい意味ですれてない、はい、教えていくのに、はい、こうやっぱり私自身もその担任を持って教えるっていうのも初めてだったところもあるので、いろいろ手探りでやっていく中で、こう目標を見失いかける子がやっぱり就活、専門学校なんかだと就活はもう1年生の夏明けぐらいから始まっちゃうので、もうガチガチにスーツ、ビジネススーツを着させて、もうそれで授業を受けさせるんですね。いや、身だしなみきちんとしなさいとか、髪の毛の色明るいとかそういうのをやっていく中で、こう だんだんこう 就活もこう進んでいくと、はい、どこに行ってもこう落ちて帰ってくる子たちが、ね、増えていく2年生の夏ぐらいになってくると、もう先生無理とかって、でそういう子たちってやっぱりね、サービス業とかエアライン業界とか、はい、あの辺を中心に受けていくので、だんだんだんだん自信がなくなってきちゃうんですよ、ね、その自信がなくなってきた子たちに、はい、こう泣き泣きね、先生またあかんかったとかっていう採用通知が来ると報告に来た時、よしよしちょっとじゃあおいでとかって言って、はい、あのもう一回そのモチベーションを上げ直すところにすごく苦労したっていうのは、まあ一番最初の時はあったかなっていうのを思いますね。あとはそうだな、企業さんにやっぱり行かせていただいて、その OJT 研修を入らせていただくと、現場の人たちと一緒に入るので、知識は絶対皆さんね、その現場にいらっしゃる方たちの方ができるじゃないですか。
そうですね、
同じ制服を着て偉そうにこうね、私なんかも立ってたりとかするので、お客様に声をかけられたりとかするのがどうしても私に来るんですね。こっちがなかなかあんまり自信なさそうに立ってらっしゃるとね、こっちに来るんですね。
そう
なった時にやっぱりこう、こうしてああしてっていうのを振ったりとかするの、最初はちょっと苦労しましたね。でもやっぱりその中で皆さんがこう頑張って、はい、あ、じゃあこうやってやらなきゃいけないんだって思ってもらって、で、はい、それで感じがいい接客ができるようになって、でなんで私みたいなのをその、OJT で呼んでもらってるかって言ったら、はい、その感じのいい接客ができるようになって、お客様が増えて業績が上がらないと意味がないんですよね。だから結果を出さなきゃいけないっていうところではちょっと苦労はあります。どれだけお伝えしても結果がなかなか伴わなかったりとかすると、はい、なんでかなって、こっちも何が足りないのかなとかっていう部分が、売上が上がってないっていう報告、はい、なかなかね上がってないっていう報告が来た時とかには、はい、ああじゃあちょっともうちょっと厳しくやらなきゃいけないのかなとか、もうちょっと細かいところまで言わなきゃいけないのかなとかっていうところは、はい、そこはやっぱり頭悩ませるところだったりはしますね。
数値でそれ見えるものなんですね。
そうですね、やっぱり結果としてすごく分かりやすく、はい、出てくる部分ではあるので、
本当に人が関わってるからこそちょっと難しいところではあるのかなと思うので、本当に苦労されているのかなと、工夫の面では。
そうですね、はい、で特に繁忙期になってくると、飲食店なんかだと12月1月 の忘年会新年会シーズンと、はい、まあその前後、そうだな、今の時期だと歓送迎会も込みの2月3月ぐらいまで、あと、まあ、ビアガーデンの多い夏休みのシーズン7月8月ぐらいで、そこで2ヶ月分、1ヶ月で2ヶ月分稼ぐっていうのが、まあ、ある程度数値目標として掲げられる部分なんですけども、はい、そこにそんな本当に忙しい時期に入っちゃうと邪魔になるので、そこに照準を合わせて、その前までに上げれる子たちを作らなきゃいけないので、そこに照準を合わせて、はい、こう売り上げを見ていきながらその人たちを育てていくっていうの
は、やっぱ一番先を見て、
そうですね、やっぱり一番そこが頭悩ますところかなと思いますね、
はい、
すごいですね、はい、それでは、
あ、それでは、はい、じゃあ続きましてコーナー入っていきたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, it's Arab
それって
ええやん。
はい、このコーナーでは、マナー講師という職業で良かったこと、あと得したことなどについて教えていただくコーナーいただきます。何かマナー講師で得したこととかありますでしょうか。
そうですね、マナー講師としてというか、はい、まあそうだな、その仕事を今私はそのマナー講師という仕事一本でやってるんですけれども、
はい、
そこに、まあ、ここにたどり着くまではどっかの企業にですね、私就職しながら OL というか、まあね、サラリーマンをやりながら土日で研修に行ったりとか、お仕事のあと夜7時とか8時からのレッスンに行ったりとか、はい、教えにね行ったりとかっていうのが多かったんですけれども、企業に雇ってもらいながらだったので、その 転職をいろいろ繰り返してきてたので、大体こういう仕事をしだして、もともと客室乗務員の仕事をしてたっていうのもあるんですけども、はい、履歴書をこう見ていただいて、でこういう仕事をしてますしてきましたっていう話をすると、大抵のところではまず面接までこぎつければ落とされた試しがない条件が合えばね、
はい、
条件さえこんな感じでこんなことを大事にしてこういう仕事をしてきました、であなたの会社で御社ではこういうところで私使えると思いますっていうところを面接でこじつけて、はい、お話をすると、あ、じゃあいつから来ていただけますかみたいな感じですね。その辺はもう身についているというか、ありがたいことに重宝していただける部分なのかなっていうのはありますね。
どの職業にも活かせるというか、
必要なことですね。大体基本的な部分なので、
はい、
事務職中心のところに行かせていただいて、今秘書とかもやってたんですけど、
はい、
そういう時とかにはお客様の受け答えとかっていうのはもうね、目つぶっててもできるぐらいのレベルには一応なってるのでその辺がやっぱり今の若い子はできないんですよみたいな感じで言われると、もうそれだけだったらもう私全然できますからっていうところでその辺でやっぱり転職でこうね、面接で落とされたことはないかなって、その辺が、まあ、お得なところだったりとかするのかなっていうのはありますよね。
しっかりとした軸があるからこそなような気はするんですけど、は
い、
そう
です、
は
い、で見ていただけるんであればありがたいですけ
どなんでですか。
はい、はい、ありがとうございました。はい、それってエアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello worldProduced by EN Project.
はい、それでは最後のご質問に行きたいと思うんですけれども、そうですね、やはりマナー講師ということでありがたい言葉はたくさんいただけると思うんですけれども、最後に学生に向けて
、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね、学生の皆さんは今まだこう、そうだな、こう将来の夢とかっていうのってなかなか決まりにくい、まあ、この世の中になってるようなんですけれども、とにかくチャレンジをすることを忘れないでいただきたい。で、興味を持ったことをとにかくやってみてほしいなとは思います。私自身もどちらかというとそんな優秀な方ではなかったので、学生の頃はただ好奇心がすごく強くて、何が何でも絶対このスチュワーデスの仕事、客室乗務員の仕事に就きたいっていうのだけはぶれなかったんですね。なのでそれに対して、じゃあ必要なものは何なのかとか、そういうことを逆算して考えたりとかっていうのってすごく大事な期間だと思いますし、あとそうですね、今の学生さんとかって選択肢がすごく多いから選ぶのが大変で、情報もすごく多いから選ぶのが大変、ありがたい悩みだとは思うんですけれども、でもその中でやっぱり自分の強みだったりとか得意なことを活かせる方向でお仕事とか社会に出る準備っていうのはしていただきたいなっていうのはありますね。就職でどうしてもモチベーションが下がってしまったりとか、目的を見失ってしまうタイプの人っていうのは、就職活動を見てて特に思うんですけども、就職じゃなくて就社を目指してる子なんですね。わかります、この力、
はい、
就社っていうのはこの会社って一部上場企業だから、大手だから、CM で見たことある会社だから、なんとなくかっこいいから、これ就社なんですね、
はい、
就職っていうのはその職業に就くことなので、私は今マナー講師という仕事に就職できていると思うんですね。なんですけど、客室乗務員という仕事、就職をしたっていう形になるんですけれども、その違いっていうのをちょっと頭に入れていただきながら、自分のお仕事とか将来っていうのを考えていただく時間を持っていただければなと思いますね。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、それではですね、本日のゲストは株式会社トゥルースの、金城彩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。
笑う。